申命記の7章の16から終わりまで26節までですね。このようなところっていうのは非常に読む人をですね、場合によってはですね、非常に大きな疑問を持たせるところですね。それで、旧約聖書の神様は新約とは別なのではないだろうかとか思ったりする人もおる。あるいはそういうふうな疑問を起こさせないために一般の教会ではまずこんなところは全くどこの教会でも取り上げない。説教の中でもですね、20年30年してもまず一度も取り上げないようなところですね。そのぐらい、例えばですね、今日のところ、これは旧約聖書をきちんと読んでおって、いろいろこの似た箇所はあるわけですね。この16からそうです。ことごとくを滅ぼして憐れみをかけるな、と言われたらですね、これも驚いてしまうわけですね。それから次の20節のようなところも。生き残って隠れているものも滅ぼし尽くす。とかですね、それからさらに、24節にもですね、滅ぼし尽くすというのは何度も出てくるわけです。最後まで何度も何度もですね、こういうふうに26とか滅ぼし尽くすとか、まあ言語のニュアンス、とは若干違うわけなんですけども、これはどういうふうに考えたらいいのだろうかということで、いろんな人はですね、こんなことを考えてもわからないと、こんなの置いとこって読まないというふうになってしまうんですね。そういう意味でこういうところに行ってどういう意味があるんだろうかと、このようなことをどういうふうに受け入れたらいいんだろうかということはですね、そういう意味では大事なわけなんですね。で、新命記を言うようなものをですね、一般の教会では日曜日にずっとするということ、これもまず聞いたことはないし、例がないですね。まあ、たまにですね、ごく一箇所をパッと選ぶだけっていうのはあるかもしれませんけれども、こういうふうに全体的にずっと最初っていうのが、まず明治からもう百何十年も経ってもですね、教会の日曜日の礼拝でずっと新命一章から全部やりましたということはまずどこにもないはずです。例外などこの教会でもそういうことはまずないはずですね。それで私たちとしてはこれはどういうことかということなんですけども、何のためにこのようなですね、偶像を崇拝する民を徹底していなくする、滅ぼすとか、これはここだけじゃないですね。旧約聖書あちらこちらにあるわけです。で、これはですね、これを見たらこれだけやったらどこが神の愛があるんだろうかというんですね。そんな方に言ってくる人、中には初めからキリスト教なんかも信じたくないと思っている人、何かこう、欠陥を見つけて攻撃しようと思う人、こんなところを取り出してきて言うということもよくあるわけです。ここのところですね、こういうところを理解するためには愛の神っていうのも少し後で非常にはっきりと現れてくるんですけれども、この最初から出てくるのはですね、分かつ神様っていうところなんですね。これは今までにも何度も言って、今度の4月号の命の水にも書いたことなんです。基本的に性という、性別って言いますね。これは神を信じるためを性別するため、分けるためにこのようにですね、他の偶像、汚れたいろんなものをみんな徹底して分かつ。そのためにこれをしているわけです。で、どうしても日本人はこの中国語のこので思ってしまうわけです。ですね。で、聖人ということは、商人とかですね、親鸞商人とか。聖人なんていう歴史上でも数えるほどしかいないって。聖フランス語とか、聖テレサとかですね。ですからこの聖というのは何か本当に完全無欠だとかいうふうなイメージでこうどうしても取ってしまうわけです。で、この点は私たちはきちんと、まあ、知っとかないといかんということで繰り返し言っていることなんですけれども、言ってもですね、あんまり心に入ってない人もおる 時が来るまでこんなんあんまりどっちでもいいわって思う人もおると思うから、私も繰り返し書いてるわけですが、本当にあんまり知らないわけですね。これはですね、中国語の文字なんです。中国人の観念なんですね。耳の口、これは耳の口がよく通る、これは王でなくて定通じる。とにかくこの中国人の性っていうのは耳聞こえるということを、これを重んじたっていうのが分かるわけです。耳がまっすぐっていうのはですね、本当のことがよく耳に入ってくる、まっすぐ入ってくると、まあ、そういうイメージなんですね、性っていうのは。だから、まあ、人間を超えた良きことが耳に入ってくる、でぞーっとして、ほんでまあ聖なる聖人とかいうことになった。ところがこのヘブライ語のものはですね、これはカードシとかカドーシという言葉があるんですね。この言葉もともとは英語で、だから言えばセットアパート、あるいはセパレート、アパート、離す、アパートメントハウスというのはアパートということだって、離れて建てると、これは分かつということなんですね。だからまるでですね、そういう聖人とかいうものとまるで違うんだということをしとかないと、こういうところもだから分からなくなるわけです。そのことからですね、神様を信じた人、たくさんの人が信じられないのに、信じた人はもうすでに分かたれたんだと。まだまだ水でいっぱい欠点がある。コリントの教会でもありますよね、ただ混乱があって節はある。それでも一応神様をとにかくキリスト様を信じたということで分けられたから、分けられた人という意味で聖徒と言っているわけです。ホイハギオイって言うんですね。ハギオス、日本語とですね、この中国語って意味、元の意味が違うわけなんですね。違うけど、これでとしたものから、聖徒といった聖人かなと思う。そんな意味ではないわけです。分かたれた人たちなんです。この世から。神様やキリストなんかおらん、復活なんか絶対ない。そういうふうなのが当たり前。そこからですね、不思議にも信じるようになったのは、神様分かったからなんですね。私なんか、私の努力で信じられたんでは全然ない。法の人たちもそうだと思いますね。他の人同じように私も学校で行ってもですね、一部の人だけをふちっと受け入れるわけです。それは私の努力とかですね、その本人の努力という問題に、また神様をこれを引っ張って分けたわけなんですね。そういう意味でこの聖徒っていうのはですね、最初のキリストを信じた人たちを聖徒、やはり分けられた人という意味だったわけです。だからいつでも出てきますね、クリスチャンのイメージ出てこないわけです。後からいわば上げる口のようにですね、あいつはいつもキリストキリストばっかり言ってると言って、クリスティアノスというギリシャが生まれて、それが後にクリスティアンになったわけです。本来はクリスティア、キリストを信じた人の名称はホイハギオだったんですね。聖と分けられた人、聖なる人。ところがこの新教では聖なる人と訳したからですね、また概念が変わってしまったんですね。キリストを信じて分かれて、あのコリントの混乱、党派争いしたり、パウロを追い出そうという人までおったとかいうような、何が聖なる聖人かということですね。我々だってそうですよ。一人一人ですね、あなたは聖なる人ですね、言われて、なんか気恥ずかしいですよ、そんなこと言われたら。そうでしょ。私でも聖なる、普通の意味の聖人みたいな、あなたは聖なる人で、そんなんと全然違いますというようになるわけです。これは、聖なる、完全な人では全然ないけれども、罪許された罪人に過ぎない。だけどそれを知ってるんですね、許そう方を。それを分けられた人なんです。そういう概念のもともとですね。で、聖書は初めからですね、その分かつ、汚れたものが絶えず神様の力で分かつ分かつってしてる。それが一番最初に出てくるのが火なんです。時間っていうのは同じように流れてるわけですよね。どの時間が特別なもんで何でもないわけです。今も流れてるわけです。昨日も今日もずっと同じように時間っていうのは目に見えんけど流れてる。それを神様はですね、 土曜日だけを特別に分けたわけです。で、そこで礼拝をする。祝福する。で、性別したというんですね。分けたなんです、性別。性別したと訳してるけど、元は性としたなんです。第七日曜日ですね。第七日を聖としたというふうに表現されている。分けたという意味です。だけど聖としたっていうのも分からなくて、性別したと別、つまり分けると、分かれる、分けたっていうニュアンスを出すためにこういう訳も使っているわけです。ですね。だから、このすべてはですね、聖書っていうのは徹底的にその汚れたものからですね、神の民を分ける。分けておく。それがずっとあるわけです。そういうことをしてですね、この人類最初の作った時からですね、絶えずその分けて、神様のものっていうものを分けて、そして別に置いてきたわけですね。で、混じり合おうとしたらもう全部それを滅ぼして、ノアの箱舟はそうだ。もういっぱい混乱して汚れて、全部汚れてしまったから、もう徹底して分かるために、ノアとその家族だけを分けて置いたわけです。そういうふうにですね、この分かつという分けておくとセパレートとですね、セットアパと分けておかれるという、それが元にある。だから神様は義の神、正義の神、言い方は裁きの神であるとともに、絶えず分かつ、分けておく神様ということになるんですね。で、新約では愛の神様っていうことがよく言われるようになったんですけども、ここのところもそういうことなんですね。で、私たちの生活の中でも絶えずですね、良くないもの、汚れたものが入り込んでくる。どうしてもです、どんな方法によってもその汚れたものを分けておくことはできない。どうしても混じってしまう。それでですね、神様は預言者と送ってきたわけです。偶像的な、偶像っていうのは神様以外の汚れたものと混じり合ってしまわないようにしなさいと。心の方向を転換する、悔い改めるっていうことはですね、そして神様の向きになると分かたれるんだと。そして、少数の人たちはそれに聞いたけど、たくさんの人たちは聞き従うんだから、北のイスラエル全体を滅ぼすぐらいにして、非常に神様は厳しく警告をしたわけですね。そして南部のユダだけになった。それでもまだ悔い改めようとしないから、これまたすごい警告を発して、遠くの国からたくさんの兵が攻めをしてくる。そういうことにまでしてですね、神様のものなんだということをはっきり知るようにと、自分たちは分かたれたものだということを知るようにしようと思ったけど、それでもなかなかわからないと。ということで最終的にですね、徹底的に私たち神様のものとなって分かつためには、他にどんな方法があっただろうかというと、人間を送って警告をする、言っても言っても分からないというので、最終的に神と同じお方を地上に送ってこられて、そうしてそのお方にも全ての人間のこの罪汚れを負わせて死に至るまでにして、そうしてそれを信じることで、ただ私たちが分かたれると。また新しい道を開かれたわけですね。人間の優れた人、預言者が言っても言ってもですね、分からない。それで神の子、神と同じキリストが来られて、自ら死んでくださった。そういうことを信じることができたら、もうそれだけで、信じるだけで不思議と何か分かたれる。ですね、分けて分かたれる。そういう新しい計画ができて、そしてそのようになってきたわけです。今日に至るまで。信じるだけで、不思議と この世界の汚れたものからこう分けて置かれるようになった。でそれで本来分かたれた人という意味でこの聖と、ホイハイヨイというようになったんですね。そういうことでですね、ここのところも本来そういうことなんですね。旧約の世界では汚れたものを滅ぼす、そういう仕方で絶えず清いものを分けて置かれようとしたということなんです。で、それでですね、他のこの地域に住んでいたものをこういうふうに滅ぼし、こんな方法しかどうしてなかったんだろうかと言っても、それは神様がなさることですね。他に神様はですね、飢饉、食べ物がなくなるとか、ペストとか、インフルエンザみたいな、何千万人もそういうことで死ぬということもですね、あえて、いわば認められたわけですね。戦争でもたくさんの人が死ぬ。なんでそんなことを神様認めてるのか。それもわからないわけです。だけど、すべての最後には決定的に全部の、これも黙示録にあり、すべての汚れとみんな滅ぼしてしまって、神様につくものだけに、ような、そういう新しい天と地にされるという。それまではですね、様々なことが起こるわけですね。ここのようなところだけが、これある地域の人を滅ぼせと言われたんだけども、たくさんの人たちが戦争と今いろんなことでも滅ぼせる。どうして神様の津波でもそうですね、災害の。わからないことはたくさんある。だからこそ私たちは神様を信じていくわけですね。わからないから信じないとみんなわかる、謎になるわけです。この世のために考えてみんな次々と謎になるんですよ。なんで悪があるのか、なんでこういうふうにいろんな人間能力の差があるのか、不平等でないかとかですね、人間なんでそもそも目が2つしかないのかとかですね、そんなことを言ってたら、髪の毛なんで髪の毛いらないではないかとか、そんなことをしたらキリがないです。わからないことばっかりなんです。本当はこの葉っぱでもよく言ってるのはですね、なんでツルツルした葉っぱと毛がいっぱいの葉っぱと葉っぱの形さまざまな、これみんなわからないんですよ。同じ葉っぱだってかんまんわけですね。椿とサザンカの違い、前も言ったようにですね、サザンカを不思議とこの枝とか葉っぱのところに薄い毛が生えてるんですね。葉っぱのところだけ見てもわかる、枝のところ。椿はツルツルしてるわけ。そんな必要ないんですよね。みんなツルツルでもいいわけ。そんなことみんなわからないんです。で、そういうふうにわからないことはこんなことだけじゃないわけですね。なのにですね、こんなところわからんかって神様信じないとかいうのは非常にそれはまあ、惜しいというか間違った姿勢になるというわけですね。毎日起こる交通事故でも、どうしてあの人が交通事故で死んでしまったのか、こんなのわからないわけです。毎年ですね、何十の1000回でも2000回も同じところを通っても絶対そういうことしないのに、ふっとですね、周りのところへ行ってしまう、うっとうっとして行ってしまったと。で、人を殺してしまった。そんなこと何十年も一回もなかったのに、どうしてその時起こってたまた人持ったんだろうかと。そんなこともわからないわけですね。そういうことで、こういうところもどうしてこのような方法を取られたかもわからないけれども、神様がこういうふうに書かせた文章においてはですね、この当時はですね、こう汚れたものほどという形で、神様の民をしっかりと、支えて残されていったということなんです。こういう方法ですね。そうしてある時が来たら、例えば同じ旧約でもですね、詩編とかイザヤ書の中には全てのためにそれが神様の愛、真理が広がっていくっていう意味ですね。そういうふうに、旧約聖書でもどっちかというと後半に後になるとそれが啓示が変わっていったんです。より広くなっていった。で、新約聖書になるとですね、今度は、この悪を滅ぼすっていうのは、まだ霊的な悪を滅ぼすになったので、悪人の中にある悪を滅ぼす。徹底してですね。そういうことになっていったわけです。で、言い方、それぐらい神様はですね、この世の汚れたものとはっきりとこう分かたれる、ということをいつも求めておられるということなんですね。旧約の時代からずっと旧約の時代はある意味非常に分かりにくい荒々しい方法のように見える仕方でそれをされたわけです。新約ではキリストという神の子が 死なれる、十字架で死なれるという形によって信じる人を取り出すという方法に王権を変わったんですね。ですね、旧約特にこの他の民族を滅ぼすという形で分け取ったわけです。全く違う方法になったんですね。キリストは死の、それを信じることに分かたれるという、まあ、そういうことで、そしてさらにこの十字架で死んだ後の復活をして、復活をしたキリストの別の現れが聖霊なんですね。聖霊を受けることによってもまたはっきりと分かたれるということなんですね。この世の霊ではないもの、聖なる霊を受けるとそれもはっきりと分かたれていく、そういったことからですね、私たちはしっかり汲み取る必要があるんだけど、もともとこの聖とかいうことを知らないと、全体として聖書はそういうことなんですね。世の終わりもそうですね。世の終わりっていうのは徹底的にその悪を焼けられたものを今度は滅ぼして、完全に清いものだけにするということです。で、そういうこの過程の中でですね、さまざまな悪との戦いが起こるわけです。実際武力で戦ったわけですね、旧約聖書。そういうふうな戦いの中でもですね、いつも大事なことは今日もちょっとテーマにもしてやったんですけれども、主はいつも共におられるとですね、ただ中におる、これは21節なんです。今の私たちにもいつもそれが、何か悪いものがこう襲ってくる、心の中にも入り込んでくる、こういう集まりにも、あるいは社会の中に、国々の中にも、そういっていつも戦いや抗争や憎しみがあるわけですよね。でそういうことがいつも襲ってくるから、私たちは恐れる、うろたえる。だけどあなた方のただ中におられるんだと、ということなんですね。でここであなたっていうのはこの民を指してるんですね。特定の一人の人じゃなくて、あなた、主はあなたのって、あなた、民を指しているわけです。ですね。神を信じる民全体を指している。あなたはこれから信じる人々のただ中におるんだと。で、大いなる恐るべき神だっていう。でこの恐るっていう感じにしてあるのもですね、この、これと意味を違うから、意味が違うからこういうふうにしてるわけです。この恐るっていうのはですね、畏敬、敬うっていう気持ちを持った恐れなんですね。畏敬って、自分よりもはるかに大きな力を持ってる、そういう意味でですね、おのずから敬うという意味がこもっている、敬うという意味ですね。下の方のは恐怖、何されるかわからん、毒を噛まれるかもわからん、殺されるかも、こういう恐怖っていうだけのこと、敬うようも何にもない。だから神様はこの恐怖の相手ではなくて、深い自分よりはるかに超えた力を持っているという意味で敬う方だと。またこちらの字を使うんです。で、このことをですね、これを古い言葉で、さっきの歌だったですね、114番のね、歌、よく歌うんですけれども、十何節で。これも、現代の人では、おそらくほとんどあんまりわからないと思います。114番、知識をしたたるの2番の歌です。2番の4行目、114、新生歌の114番の2節の歌、いや、あの114番の2節です、の4行目、 主の苦しみは我がため、あるいは死ぬべき罪人だったと。このような私に代わってくださった主の御心は意図かしこし。これ賢いやしたら大間違いなんですね。主の御心、あ、賢いんだと。神様賢いんだと思ったら、これはとんでもない間違いになるわけです。これはですね、この恐れ、これを賢しって読むんですね、一方では。読ませるんです。これは中国語の漢字とこの意味とよく同じ、ほぼ同じだっていうんで、これ読ませる。賢しっていうのは古くからの日本語、山本言葉なんです。で、この意味と中国語のこれとまあ似てるというんで、これ読ますんです。漢字ってみんなそうですよ。例えば、美しいっていうことは昔から日本にあった。文字もない時からあったんですね。これと中国の文字、これとまあほぼ似てるぞということで、これ美しいと読ませたんです。これが初めから美しい言うんで違うんですね。日本語の美しいは太古の昔からいつかわからない。いつから始まったこの言葉。これは中国と交流始まってもらったんです。照らしてみるとこれと同じだと。で、読むようにしただけなんです。中国の方はですね、これ。羊。大きな羊。という意味だったんですね。大きな羊は立派で価値が高い。価値が高いも美しいと見えたということで、羊なんですね、これ大体。美しいっていうのは。大きな羊、まあそういうふうに牧畜をしてた、まあ、ちょっと今余談になりましたけど、それでこういうふうにですね、大いなる恐るべき神、そういうことなんですね。恐怖で怖くてたまらんでないってですね、自分もはるかに超えてるか、全ても見抜かれておる。風もですね、空も大きな海も全部動かすんだと。それはもう本当にとてつもない大きな力で、そういう力で人間が悪いことをしたらそれでも滅ぼされるし、見抜かれている。そういう深いですね、敬意もこもった気持ちがこの畏怖の恐れ、別の感じなんですね。そういう神だと言っているわけです。大いなる恐るべき神。それであるのに私たちのうちに追ってくれず、人々の。滅ぼすためのものではなくてですね、守る、そういう大きな方を守るために、信じる人々のうちに追ってくださると。これはとても今もそうなんですね。これはもう本当今もそうです。信じる人たちの中に今もそのような恐るべき神、そしてまたその恐るべき神の力を持ちながらもですね、自ら死んでくださったような愛の神であるキリスト様が我々のうちにおってくださる。だから恐れるないっていうわけですね。恐怖を持つなと。で、こういうふうに人々のうちにおられる神。で、絶えず、汚れたものが入り込んでくるってするものを、絶えずそれを清めようとしてくれる。聖霊を注いでですね。聖なる霊は、聖なる命の水とも言われるんですね。聖なる風とも言われますが、そういう風とか水によって私たちの入り込んだ汚れを、まあ、絶えず清めてくださるということでもあるんですね。で、このですね、ただ中におるというのは前から旧約ずっと言われているので、一箇所だけ引いておきますけども、出エジプト記の29の45ですね、出エジプト記の、出エジプト29の最後。共同、新共同訳の140。4ページ。46節から見たらですね。出エジプト記の29章の最後。彼らは私が彼らの神主であることを、すなわち彼らこのただ中に宿るために導き出した。この導き出したのもですね、真実とただ中に宿るためだって言われたことなんですね。ただ宿ってくださって、そうして汚れたものを絶えず追い払ってくださる、清めてくださるため、そして絶えずこう分かつですね、分けておくためだということです。 はい、それでは今日はそこまでしておきます。